見よう期待ばっかりに譜面台のところに丸つけてこんなあれしちゃう用意してもらってすみません
すみませんでした。
すみません。ここに置けばいいんですね。詩の朗読会とか朗読大会とか参加していますが、決して朗読家ではない。オープンマイクとかに出ていて自作の文を披露はしているが、詩人でもない。自分の見たものを聞いたことを体の中のザルの目くらいのフィルターを通して言葉を話すただの語り人。等身大リアリティ。長野県北安住郡から来ました井出正彦と申します。しばらくの間語らせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。では語らせていただきます。2012年5月の今までとこれから。10年くらい前に見たある大会に取り上げられたドキュメンタリー番組。その大会名は自分の脳の少ない記憶箱にしまい込んでいた詩のボクシング。結婚し子供が生まれ、今まで直感と本能だけで生きていた自分をやっと客観的に少しずつ見るようになり、少しずついろいろと考えるようになり、その考えを言葉にして詩のボクシングで発表できたらどうだろうと思い込んでから5年余り経った2012年5月、詩のボクシング神奈川大会の予選会にエントリーし初参加。会場には後でしたが約50名ほどのエントリーした人で埋め尽くされる。会場にマネージャー楠木氏登場。良きパートナーらしき男性と謎の美女を連れて。ブログでの時に突き刺さる言葉の印象とは違い優しい雰囲気。詩のボクシングをどうやって知ったの、こんなに大勢遠くから来てくれてありがとう、などと優しい言葉をかけながら予選会の説明が進む。進むにつれて、予選に落ちたから作品がダメというわけではないよとか、予選に落ちても僕を恨まないでねとか語り出す楠の騎士。40年近く生きてきた自分が初めて見たよろしく哀愁。予選会が始まり3時間余りで終了。とても良い面白い時間を過ごした。そして落選。個人戦は10名、本大会の出場権を得ていった。参加することに意義がある、楽しかったからいいじゃないかという脳の指令にニコニコと笑った自分の顔の白色と腹の底から湧き出てくる黒色が胸のあたりで混ざり合うことなくマーブル状になっていく。僕みたいなハゲ頭を題材に頭にバナナまで乗せて熱弁したが、落選したその男性が会場の隅っこでちょんまげバナナを食べている。40年近く生きてきて2回目に見るよろしく哀愁。帰りの電車の中、自分はニートというテーマを朗読し落選した男性を見かける。彼は彼の向かう街へ、僕は僕の向かう街にそれぞれ飲み込まれていく。黄昏時、さすが都会満員電車。そんな中、たくましく立って話し込まれている妊娠中の女性と出産経験があると思われる女性の会話が聞こえてくる。出産という神秘な話をリアルに話し込む女性2人。そんなに綺麗で凛とした美しい女性同士が出産時のお尻の穴について話し込まれるなんて、僕はとってもふわふわした気持ちになってしまった。なぜだろう、僕の胸の中はマーブル状になっていた色が混ざり合い、甘い淡いカフェオーレになっていく。彼女たちが途中下車した後もその余韻に浸る。新宿駅に着いた頃、それはただの変態だと気づき真っ黒な気持ちになっていた。それが2012年5月の今まで。さあどうする。長野県朗読会と検索したところ、長野市内のライブハウスで月1回朗読はもちろん何でもありのオープンマイクを開催しているとのこと。自分のすぐ住む安住の地域から長野市までは車で約2時間。よし行ってみよう。これが2012年5月のこれから。以上です。初めてこの場で語らせてもらったあの日、結果言葉の毒にむしばまれ、言葉の狂気に切り刻まれ、そしてさまざまな言葉が体に襲いかかってくるようになった。そんな状態と そんな状態を感知するにはまたこの場に来るしか方法がないんだ。初めてこの場で語らせてもらった2年前、全てが始まった。いや、彼らだったらまだ始まってもいねえよと言われるだろう。もう一つ語らせていただきます。歯車。人は生まれてから自分に歯車を作っていく。自分が生きていくためにどうしたらお腹いっぱいになるか、どうやれば食べ物にありつくか、どうやったら食べられるか、暑さ寒さのしのぎ方は、排泄した気持ち悪さはどうやってなくなるのか、一つ一つ解決するために歯車を作っていく。そして組み合わせていく。うまく組み合わない歯車を何回も修正して組み合わせていく。そのうち歯車同士うまく回っていく。歯車を動かすエネルギーはその人が持っている欲望。組み込まれた歯車がうまく回ると、その先には歯車に願いを込めた達成感がある。地球上の生命と同じ、初めは本能で作られていく。しかし人はそのうちに少しずつ理性が加わっていく。もっと抱っこしてもらいたい、もっと遊んでもらいたい、もっと知りたい、もっといろいろ知りたい、触れたい、触りたい、かっこいいヒーロー、かわいいヒロインに憧れていき、好きなスポーツ、音楽、漫画、ゲームがどんどん現れて、そのために歯車は作られ、エネルギーは大きくなっていく。今度は他の人の歯車と自分の歯車がぶつかっていく。ギクシャクしながらも、初めのうちは気の合う仲間と結構すんなり合わさっていく。家族との間でその術は自然と身についたからだろう。でもそうはいかなくなっていく。どうしてあの人とはダメなんだろう。なぜ仲良くなれないんだろう。あいつずるい、あの子だけ特別。どうやってあいつを見下してやろうか。こうしたら奴に勝てるかもしれない。なんかうざったい。いろいろな嫉妬の歯車を攻撃的に仕上げていく。歯車をナイフのようにしたり、尖らせて他の人の歯車を傷つけ、また他の人の歯車に傷つけられていく。でもなんとか切り抜けて、歯車をエネルギーもどんどん大きくなっていく。弱者強者が存在してくる。自分がどちらの立場になるかは状況によっては変わってくる。さまざまな事故や事件が歯車と歯車の間に潜んでいて、他の歯車を押し潰してしまう。そしてその逆も。時にその押し潰された歯車のエネルギーをも奪っていく。そんな欲望に野望のエネルギーが加わり、さらに大きくなっていく。気がつけばどうすることもできない巨大なエネルギーと複雑に組み合った歯車が存在するようになる。そんな存在が数多くそびえ立ち、合わない歯車同士どちらかが動かなくなるまでぶつかり合う。そして消されてしまったエネルギーは怒りと憎しみの欲亡霊に変わり、さまよい魂と霊に生まれた同じ歯車を積み重ねていく。一方、片方では手を出してはいけなかった宇宙のエネルギーに歯車を積み上げ、欲望を満たした欲望を満たしていた存在が自然のエネルギーに押し倒され、歯車が散乱し、その散乱した歯車は関係のなかった人たちにも飛び散り、その人々の歯車の回転を狂わしていく。歯車を動かすエネルギーが絶望に変わっていく。どうしよう、どうすることができない。で、待ってくれ。でもその絶望となったエネルギーに少しずつ希望のエネルギーを注いでいこう。その先に何があるかなんてわからない。そして覚悟を決めて、希望のエネルギーで歯車を回していこう。少しずつ確実に。ありがとうございます。アンコールありがとうございます。では最後に、海の子、山の子を語らせていただきます。海の子、山の子。主催者の名前をお借りします。竹原ピストル。海の子、山の子、便所の子。海の子、山の子、便所の子。海の子、山の子、山の子。佐伯健陽。海の子、山の子、便所の子。海の子、山の子、便所の子。海の子、海の子。井出正彦。海の子、山の子、便所の子。海の子、山の子、便所の子。
41年間便所の子をやらせていただいてます、井出正彦がお送りしました。ありがとうございました。